3秒捧げていきましょう。ラララララララララララ3、はい。罪をもにを除くは、地の力、主の地は、悪魔の技をこぼつ、くしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからディボーションを通して、あなたの身教えのうちにある、くししきことに、それぞれが目を留め、あなたご自身のご栄光を表すことができますように、期待いたします。愛するイエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。本日のデボーション箇所は、アモス書7章、10節から17節になります。では、お読みいたします。ベテルの祭司アマツヤは、イスラエルの王ヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家の戸中で、アモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で予言せよ。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから。アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イシジクグアの木を栽培していた。ところが主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。行って私の民、イスラエルに預言せよと。今主の言葉を聞け。あなたはイスラエルに向かって預言するな。イサクの家に向かって預言するな、と言っている。それゆえ主はこうおせられる。あなたの妻は町で遊女となり、あなたの息子、娘たちは剣に倒れ、あなたの土地は計り縄で分割される。あなたは汚れた地で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられていく。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。北イスラエルのベテルにおける預言者アモスに対し、祭司アマツヤがアモスを王に対する反逆者としてヤロブアムに訴え出ます。その後、自分をベテルから追放しようとしたアマツヤに対し、アモスは彼の犯した罪に対する死の裁きを宣言しています。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。では、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は、14節と15節に目を留めました。主が牧者であり農家で農業していたアモスを取って、預言することを命じられたというところで、この信仰を持っている人がどんな職業にあっても、神様が呼ばれるときは応答していくものなんだということを思いました。
はい、私は12節から15節ぐらいまでですけれど、このアマツヤは王宮にいる、そういう預言者であり、また祭司であるような、そういう人で権威もあるし、人々にも認められていますけれど、しかし、その偽り、妥協するものに対して、神様は、それに対して徹底的に裁かれる。本当にこの、神様に忠実なものでなければいけないということ。で、これはまあ、国に忠実ということですね、アマツヤは。14節、15節を見ると、そのような妥協的な、もう、偶像が支配している中にあって、神様は、新しく預言者を起こされる。この、アモスは農業をやっていて、また牧者でも 羊か何かを飼う牧者であったわけですけれど、そういった人であっても神様はとにかく御言葉を語るものを立てられるということを教えられました。以上でございます。
はい、私は10節から13節のところで、アマツヤは祭司であるのにもかかわらず、一緒に協力していくべき預言者アモスが語る御言葉を素直に受け取ることはできなくて、王への謀反として捉えてしまったというところ。14節から16節で、使徒であるこのベテルで預言するなというアマツヤに対して、このアモスが牧者であったところから、主が行ってイスラエルに預言せよと言われたその証明に再び立っているというところですね。そこを示されました。以上です。
私はですね、12節、13節、16節、17節ですけれども、アマツヤがこの神のことではなくて、国のことや王のことや、こういった人のことを気にして、こう、預言者の活動を止めようとしたことに対して、主に油注がれた者の活動を止めるということに対して、与えられる裁きという、アマツヤの家族や一族にまで、こう、与えられるこの裁きが明確に語られていることに、心が止まりました。以上です。
私も16節、17節に最初に目が止まりました。やはり主から使わされた預言者の働きを妨げる者の罪は重く、主からの裁きが下っている様子が目に留まっています。アモスをイスラエルの王への反逆者だと訴えて、さらにベテルを離れるよう脅したこのアマツヤは、この17節で主から悲惨な裁きが下されています。そのことが目に留まりました。それでは、さらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体なる神様について、また、教訓について、詳しく調べながら、黙想し、書き留めていきます。はい。では、準備のできた方から、分かち合いの方をお願いいたします。
はい。私は、先ほどと同じですが、14節と15節を通して、天の父は、ご自分の預言者を立てられるとき、それは、職務に関係がなく、従順であって、また信仰のあるものを選ばれるということを思いました。もう一つは、避けるべき行動ですけれども、10節から祭司でありながらアマツヤがヤロブアム王に嘘をついて、預言者アモスが王に謀反を企てているということを言い暮らし、まあ、このアマツヤという祭司は王のそばで安定した暮らしをすることを望んでいたので、誠の祭司としての役割はもう持っていないのだなということを思いました。人間的に妥協していることが、与党妥協してしまうことが、避けるべきだなということを思わされました。以上です。
はい、私は先ほどと少し被りますけれど、14節、15節のところで、父なる神様はどのようなお方であるかというと、この偶像礼拝が満ち、悪が支配し、この神様の働きが乏しく見える、そういう時であっても、神様の代理として御言葉を伝える預言者を立てられるお方です。また16節17節は御父はどういうお方であるかというと、世と妥協し神様よりも国や王を重んじ、真の預言者に敵対する者に対して厳しい裁きを宣告されるお方です。そして国の霊的国からの教訓ですけれど、まあ、示された罪でもありますけれど、国の霊的リーダーが神様に敵対するならば、その裁きは家族及び国民、国全体にまで及び、滅びと破滅をもたらすということでございます。はい、以上です。
はい、私は16節、17節のところで、模範です。まあ、王や国や 祭司を敵に回しても厳しい御言葉、裁きの言葉を伝え続けたアモスを模範としたいと思います。アマツヤへの裁きまでもその16節、17節、それにとどまらず補修についても語っているというところですね。とにかく周りがどう思うか、まあ、たとえこの世の支配者やそのいろいろな宗教的リーダーやそういう者たちが耳の痛がるような言葉であっても、徹底して神様に忠実に従って予言を語っていくそのアモスの姿を覚えました。以上です。
私は特に16節17節から御父についてですね、語られたことは必ず成し遂げられる方であって、それを妨げる者、敵対する者は裁きを与えられる方であるということを思いました。本当に肉の思いか世の心配や自分の立場、人間的な思いによって心を行っているものを妨げる、心を妨げる働きには主が確かに裁きを与えられるものだということ。でも本当にここに悔い改めがあったら変わったのかもしれませんが、しかしここでは書かれていませんが、本当に主は確かに裁きを与えられる方であるということを思いました。以上です。
はい、私も、13節から罪について教えていただきました。主の宮を奪ってまた聖城を奪う罪、それから神の御言葉よりも王の言葉が絶大な国、正義と公義を捉えてこれを追い出そうとする国、またそれを許している、祭司の立場、これらはみんな本当にことごとく罪であり主に裁かれるものであるということを教えられました。反対に、模範として14節で、このアモスから、アモスは本当に神を恐れる信仰を持っていたということ、アモスは職業的に、この神に仕えていたわけでもなく、また経験もなく、おそらくそういう親族もいなかっただろうし、武器も賜物ももしかしたらなかったかもしれないけれども、王よりも神を恐れる信仰を持つものを神様は用いられたんだなということ、それを模範として学びました。以上です。
私も15節を通して天のお父様について教えていただいています。天のお父様はこの王国の罪、堕落、偶像礼拝を裁くために預言者を起こし使わされる方だと言われました。この牧者であり農夫であったアモスはある日突然主から預言者として召され、北イスラエル王朝の聖女ベテルと王国の都サマリアでこの盛んに行われるこの聖女の祭り、偶像礼拝を批判しました。主の御言葉をここで語り続けました。このように主は預言者を起こし堕落を裁くお方だと思いました。以上です。よろしいでしょうか。それではそれぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくためにしばらく黙想していきます。はい、では、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はある兄弟のことを思い出して、最近礼拝に来ていないなということを思いました。親しい兄弟なんですけれども、全く連絡を取ってないことを悔い改めました。そして礼拝することを人生の第一優先にすることというのをもう一度話してみようかなという思いが与えられて、アモスのようにきちんと話すことが大事だなということを今日は教えられました。以上です。
はい、私は今日の箇所として、特に14節15節で主がアモスを群れの中から、自分が世の働きをする中から選ばれたということをもう一回考えたときに、第二歴代史の16章の9節にあるように、その心が神様のご自身と完全に一つとなっている人に道から表してくださるという言葉が思い浮かびました。今の世の中、 また今の日本に対して、世界に対して持っておられる主の悩み、主の痛み、共感できるように、主の心を与えてくださいと、お祈りをしようと思います。以上です。
はい、私は、普通の牧者であったアモスが徹底的に予言をするものとされたというところで、本当にそれは、この主がアモスに油を注がれて用いられたからなんだなと思ったんですが、本当に私は今日、新しい奉仕先で礼拝を導くんですが、人の目を気にしたり、アマツヤのようにするのではなくて、本当に主の目だけ気にするというか、本当にまず主の見舞いだけに出るということですね。そのために十分に祈り備えて立つ必要があるなというふうに示されましたので、はい、本当に主と一致して出るように祈る時間を持ちたいと思います。以上です。
私は神様に敵対するものとはならないためにどうしたらいいのかを黙想していました。一つは従うこととして、御心を見分けるために、一つ大切なことを話さないように、この肉の思いにとらわれて惑わされてしまうことがないように、今日するべき大切な一つを絶対に逃すことがないように本当に祈って備えなければならないと思わされたことと、また主の働きを妨げることのないために、主が油注がれた方々、選ばれた方々の働きを決して妨げない。そういう方々を煩わせることがないように、むしろ働きを助けることができるように、その関係、言葉や行動を一つずつ気をつけていかなければならないことを今日は示されました。以上です。
私は、本当に、主の宮を王の宮とするような、こういう罪が日本にもあるなと思って思いました。日本の姿を見ているようだなと思いました。沖縄に宣教に向かうんですけれども、そのところでも、ユタという、霊媒師のような人たちが土着で、今も生きて、そこで活発に働いているっていう現状を知って、この誠の預言者として出ていきたいなと思いました。日本でクリスチャンが救われて、クリスチャンが起こされてこないその一つの原因が、一番大きな原因がここにあるんだろうなということを今朝教えていただいて、ただ主だけを恐れて出ていきたいなと思いました。今日は一日祈り備えたいと思います。
です。私も今日のデボーションを通して、アモスから模範をいただいています。最近耳に入った情報によると、知り合いのクリスチャンの方ですね。家族で信仰から離れてしまって、他の偶像を拝むような、そのようなところに参加してしまっているという話を聞いています。私自身、このアモスを模範に祈りながら、もし主から呼ばれたらすぐに出ていけるように備えていきたいと今日は思いました。以上です。はい。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日、御言葉を通してそれぞれにお語りくださっていること、感謝いたします。今日も信仰を持って応答し、あなたご自身の栄光を表してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。